私が今までに何度か聞いたことがある言葉、そして今ですね、牧師として教会に仕え続ける中で実感を持ってですね、うなずかされる言葉の一つにこんな言葉があります。それは、問題がないことこそ問題ですという言葉ですね。問題がないことこそ問題ですという言葉。新学生時代にですね、その言葉を聞いたときに、それは新学校の先生の一人がおっしゃった言葉だったように記憶しています。まあ、あやふやですけれども、そのように記憶しています。教会に何も問題がないというのならば、その教会は大きな問題を抱えているはずです。そのようにですね、その先生はおっしゃいました。教会に何も問題がないというならば、その教会はむしろ大きな問題を抱えているはずです。神様を礼拝し、イエス・キリストの十字架による罪の許しを信じる教会。信仰の告白へと導かれ、救いの恵みを知った者たちの集まり。でも、その教会とは、罪人の集まりです。許された罪人の集まりとしての教会ですから、何も問題がないはずがないんですね。もしそれでも何も問題がないというのならば、それはその問題から目を背けて、あるいはごまかして、隠して、見ないようにして、その問題と向き合うことをせずに済ましてしまっているだけではないか。隠されているそのところで、さまざまな問題は熟成されていき、やがてそれが表面化するときには取り返しのつかないような、そのような問題に変わってしまっているということが起こりうることです。問題がない教会に限らず、それは人間関係においても、もし問題がない、自分には何も問題がありませんと生きるとするならば、それは真剣に人と向き合うことをやめてしまい、あるいは成長することをやめてしまった、そのことの証かもしれません。私たちはさまざまな自分自身のうちにある限界や弱さ、そのようなものを覚え続ける中で、私たちを原因として、あるいは周囲のさまざまな状況の中で次々と問題に直面し、しかしそのような中で私たちの弱さをと向き合わされ、しかし成長を促され、人も教会も成長に導かれていく、それが私たちの意味ではないかと思うのです。そのような意味で、問題のないことが問題ですということは、この言葉を今実感を持ってうなずくものとされています。聖書に目を向けるときに、まさにこの言葉が当てはまるということを思わされています。聖書を読んでいくときにですね、本当に新約聖書でありますならば、さまざまなクリスチャンたちの問題、あるいは教会の中に噴出している問題、そこに光が当てられていることに気づかされます。旧約聖書を見ますならば、そこに登場する信仰者たちに問題のない人など誰もいない。素晴らしい信仰の持ち主だと言われている人たちも、さまざまな限界の中でうめき、人との軋轢を生じさせ、そして苦しんでいる姿を私たちは見ることができます。まあ、ある面ですね、考えようによっては都合が悪いんじゃないかなと思うんです。ここまでですね、問題を明らかにしている、あからさまにですね書いている中で、なんだと言われてもしょうがない、神を信じていると言ってもこの程度かと、教会と言ってもこの程度かと言われてもしょうがないような、そのようなことを、いや、しかしそれが真実であるからこそ描き出しながら、それら一つ一つの問題、私たちの現実に対して光を当てようとしている、それが聖書の御言葉ではないかと思うんです。 今日も聖書の中で特に後半部分の新約聖書の中からピリピ人への手紙という箇所が開かれています。毎週順々に1章からですねこの2章3章と開いてきましたけれども、お話を続けてきましたけれども、今日初めて来られた方や久しぶりに礼拝に来られた方にとってはいきなり途中のですね4章からということに今日はなります。簡単にですねこのピリピ人への手紙ということの説明をしますけれども、この手紙の説明をしますけれども、この手紙は今からおよそ2000年近く前、より正確に言うならば1950年ぐらい前でしょうか、そのぐらいに書かれた手紙です。キリスト教の教師であった、宣教師であり、また牧師でもあったパウロという人物がピリピという町にあった教会、建てられた教会に宛てて書いた手紙がこのピリピ人への手紙です。このピリピの教会はかつてパウロがその創立に関わった教会でもあり、パウロにとっては特に思い入れの強いそんな教会であったことがわかります。この手紙を書いた時、パウロは自由の身ではありませんでした。牢獄に捕らえられ、そして場合によってはその後出される裁判の判決によっては死刑判決を受けるかもしれない、そのような状況の中に置かれていたんです。自分の死というものを見つめながら、しかしこのピリピの教会の兄弟姉妹たちに対して、人々に対して書き送った、それがこのピリピ人への手紙という書簡です。パウロが置かれていた状況とは裏腹に、この手紙は特に喜びの手紙、別名ですね喜びの手紙とも呼ばれます。4章の4節、今日は4章の1節から3節まででしたけれども、4章の4節をご覧ください。有名な言葉です。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。まさにですねこのピリピ人への手紙を代表すると言いますか、そのテーマを要約するかのようなこの4章4節の言葉、長く教会生活を送っている方々の中にはと言いますか、ほとんどの方がですねこの4章4節をもう空で案じているんではないかと思うんです。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。来週、再来週、来週私お休みになりますけれども、再来週にですねこの4節以降を開いて、そしてお話をしていくことになりますけれども、例えば6節の何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。7節、そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。これらの言葉もこのピリピ人への手紙の代表的な言葉として記憶している方が多いはずです。あるいは先週開きました3章の一番最後の部分、これもですね有名な言葉でした。20節、けれども私たちの国籍は天にあります、そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。この3章の20節21節と、そして4章の4節5節6節7節、ピリピ人への手紙を代表するようなこれらの言葉、これらの言葉のですね真ん中に挟まれるようにして、今日の1節から3節までのこのパウロの言葉があるんです。普通に考えるとですね、この3章の最後の国籍は天にありますと、本当にパウロの喜びに満ちた言葉、そしてすぐにもですね4章の4節、いつもだからいつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいと、こうつながってもですね何らおかしくない、やむしろその方が自然にも思える、そんな文章なんですけれども、そんな内容なんですけれども、でも この4章の1節から3節はここに存在するんです。今日の朝ですね、朝の礼拝でもちょっとこの箇所を開いたんですけれども、今日朝の礼拝に来ていた方の聖書を見ましたらば、びっしりとですね、赤線が引かれていました。聖書を読みながら引いた赤線が引かれていました。3章の最後までびっしり引かれていて、そして4章の4節からびっしり引かれていました。1節から3節はですね、まるで離れ小島のようにぽっかりとですね、真っ白に浮かび上がっている、そんな箇所でした。まあ、確かにですね、この1節から3節、その内容も一体どういうことだろうか、あまりですね、気に留めずに読んでしまうような箇所かもしれません。でもです、でもこの箇所はとても興味深い箇所です。ともすれば見逃されてしまうようなこの箇所、話の流れからいくならば邪魔のようにも思えるこの箇所、この箇所はしかしとても興味深い内容であり、そして私たちに大切なことを教えている、そんな箇所ではないかと思うんです。今日のお話の最初に、問題のないことこそが問題、そんな言葉を紹介しましたけれども、まさにこの箇所は当時、約1950年前、今から1950年ぐらい前にピリピの教会内に生じていた一つの大きな問題を取り扱っている箇所なんです。それが一体どんな問題だったかと言いますと、それは人間関係の問題です。教会は人の集まりですから、やはり生まれたばかりの教会の中にも人間関係の問題があったようです。その人間関係の問題とは、特に二人の人物の間に起こった仲違い、不一致という問題でした。その二人の人物というのが、この二節に登場します人物です。では二節をご一緒に声に出してもう一度読んでみたいと思います。ピリピ人への手紙4章の2節、はい、ユーオデアに住め、スントケに住めます、あなた方は主にあって一致してください、はい、ユーオデアとスントケという人物、イントネーションが分かんないですね。スントケ、スントケ、ユーオデア、分かんないですね。ただ分かっているのは、これはどちらも女性の名前だということです。女性の名前です。どんなことが原因でこの二人の間に不仲が、仲違いが、不一致が生まれたのか、具体的には書かれていないので私たちは知る由がありません。でも私たちがこの箇所から知ることができるのは、それがかなり深刻な問題に発展していたということです。教会全体をともすれば揺さぶるような、他の人たちにも大きな影響を与えるような、そんな問題であったということです。どこからそんなことがわかるかと言いますと、当時パウロが教会に宛てて書いた手紙というもの、教会に宛てて書いた手紙というものは、一つのその宛先の教会だけではなくて、周囲のですね、諸教会、いくつかの教会の間で閲覧されることが常とされていました。牢屋の中で気軽に手紙が書けるような状況ではありません。時間をかけて羊の皮で作った巻物に書き記していった手紙、あるいはパピルスという植物の紙、この紙を、紙に書き記していったパウロの手紙、その書かれた手紙というものは、旅人の手によって長い旅を、長い時間をかけてようやくその教会に届けられます。どうでもいいような簡単な問題、小さなことならば、あえて手紙に記す必要はないんです。その手紙を持っていく人にことづけを頼めばいいだけではないかと思うんです。あるいはどうでもいいようなピリピ教会だけの、どうでもいい、済ませられる問題であるならば、諸教会にも回されるはずの手紙にわざわざ記す必要はないはずなんです。しかし、思わずパウロがそこに記さずにはいられなかったほど、この問題は教会に対して、周囲の人々に対して大きな影響を与えていたということを、私たちは推測することができます。 一節をご覧ください。一節ではパウロはこのように呼びかけています。そういうわけですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よ、どうかこのように主にあってしっかりと立ってください。私の愛する人たち、この愛し慕う愛する人たち、私の喜び冠よとまで、そのような言葉を使ってまで呼びかけているピリピ教会の人たちを思うときに、パウロはこのユーオデアとスントケの間にあった対立仲違いの問題を決して無視はできなかった、避けては通れなかったんです。手紙を記すにあたって、遠く牢獄にあってパウロの耳にも入るくらい、その問題はもうすでに表面化し、教会全体に影響を与えるような問題となっていたと思われるんです。皮肉なことがあります。皮肉なことがあるんです。このユーオデアとスントケ、それぞれですね、この箇所にしか登場しない人物なんですけれども、ユーオデアという名前ですね。名前、この名前の意味はギリシャ語で順調な旅という意味なんですね。順調な旅、そんな意味を持っています、ユーオデアというのは。そしてこちらもですね、非常に何と言いますか、スントケという名前が持つギリシャ語の意味は幸運ですとか、そして一致という意味があるんですね。スントケという名前には一致という意味があるんです。順調な旅や一致、それらを意味する名前を持つこの二人の婦人、女性たち、この二人の関係は決して順調などではなく、一致がない状態に陥っていたんです。しかも彼女たちは救われてクリスチャンになったばかりの二人、出会ったばかりの二人ということでもどうやらないようです。続く三節をご覧ください。三節の途中からこの二人、彼女たちについての説明が書かれていますけれども、この人たちはというところからご覧ください。この人たちは命の書に名の記されているクレメンスやその他の私の同労者たちと共に福音を広めることで私に協力して戦ったのです。迫害の中にあってもパウロと共に協力して戦ってきた、もしかするとピリピ教会の創設の時からのメンバー、中心的なメンバーだったのかもしれない、それがこのユーオデアとスントケという女性たちだったんです。ともすれば教会の中で指導的な立場に立っていたかもしれないこの二人の女性たちの仲違いは、決して二人だけの問題に済まされることではなく、教会全体を揺るがし、思わずパウロがその手紙でも取り上げなくてはならないほどの事態に発展していたということができます。このユーオデアとスントケの問題、内容は分かりませんけれども、しかしその事実を考えるときに、名前や肩書き、立場にもかかわらず生じている問題として、この問題を取り上げるときに、これは私たちにとっても非常に現実的な身近な事例ということができるのではないかと思うんです。教会で問題が起こるとき、何か問題が起こるとき、人間関係の問題が起こるとき、分裂のような状況が生じるとき、なぜということを思ってしまいます。クリスチャンとしての歩みを続ける中で、クリスチャンというですね、その肩書きといいますか立場、名前を与えられていながらも、しかし自分の足りなさや弱さ、罪深さのゆえに様々な問題と直面せざるを得ない、いや私自身が様々な問題を生じさせてしまう、人間関係の中で仲違いを起こしてしまう、経験してしまう、そんな現実があります。 パウロがこの二人の女性に語りかけた言葉にもう一度注目してみたいと思います。ユーオデアに進め、スントケに進めます。あなた方は主にあって一致してください。この前半部分、ユーオデアに進め、スントケに進めます。この言葉に目が止まるんです。ただ二人に進めます、ユーオデアとスントケはあなた方二人に進めますという言葉でもなく、ただのユーオデアとスントケに進めますということでもなく、パウロは確かに自らが記したそのギリシャ語の自筆の中で、私はユーオデアに進めます、そして私はスントケに進めます、この進める、進めます、私は進めますという言葉を2人に対して2回繰り返して記しているんです。内容は分かりませんけれども、丁寧に2人に対して語りかけるパウロのこの言葉を、この手紙を読んだユーオデア、スントケの2人が一体どのように受け止めたのか、もしかすると自分の正しさばかりを主張し、相手の言うこと、言い分になど耳を傾けないような二人であったかもしれません。そのような状況になっていた二人であったかもしれません。でもこのそれぞれに語りかけるパウロの言葉は、相手の非や誤りばかりを主張するのではなく、その仲違いによって周囲に少なからぬ動揺や影響を与えている自分という存在をも見つめさせたのではないかと思うんです。おそらくですね、この問題の内容ということを考えるときに、それはですね、こうキリスト教の教え、聖書の教えのその根本に関わるような教えではなかったのではないかと思いますね。なぜならば、もしそれが教えの問題であるならば、パウロは必ずこの時点でその問題を取り上げて、そしてその問題に対する自分の意見というもの、自分の勧め、教えというものを具体的に書いたのではないかと思うんです。しかしそのような教えの根本に関わる問題ではない問題で、仲違いを今覚えている2人、そんなパウロ、そんな2人に向かってパウロはもちろん、ただ冷静になりなさいと言っているのではないんです。ただ冷静になりなさいと言っているのではなくて、2節の後半にあるように、主にあって一致してください、主にあって一致してください。原文を直訳するならば、同じ考えを持ってください、同じ考えを持ってください、そんなことを進めているんです。主にあって、主にあってというのがもちろんこのパウロの勧めの中で最も大切な言葉です。パウロは人間的に見るならば泥沼状態とも言えるこの二人の関係は、主イエス・キリストにあって一致がもたらされるのでなくては真の解決はありえない、そのことを悟っていたようです。何かごまかしのように、ごまかしのようにもたらされる解決ではなく、主イエス・キリストにあって一致がもたらされる、その解決でなければこの二人の関係の改善はありえないということを悟っていたようです。実はこの主にあってという言葉、主にあってという言葉、今日の箇所にもう一箇所記されています。一節にですね、書かれています。一節の後半部分、このように主にあってしっかりと立ってください、私の愛する人たち、主にあって。フィリピ人への手紙の前半部分に記されているのは、記されていたのは一体どんな内容だったでしょうか。2章の1節から5節まで、以前開いた箇所ですけれども、2章1節から5節までをもう一度開いてみたいと思います。2章1節から5節、まず1節と2節を私がお読みします。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、 愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は一致を保ち、ここでも同じ言葉が使われています。そして続く3節から5節まで、ではご一緒にですね、声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ピリピ人への手紙2章の3節から5節まで、はい。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。ユーオデアとスントケだけではなく、私たちには主イエスキリストという習うべき模範が与えられています。神の一人子でありながら、人としてこの地上に下り、その生涯を通じて、人としての約30年ちょっとのその生涯を通じて人々に仕え、へり下って謙遜の限りを尽くし、他の人のことを顧み続け、やがては私たち人間の罪をその身に背負い、十字架上で命までも生贄として身代わりとして捧げられたイエス・キリスト。私たちは生まれながらに罪を持つものです。私たちは神を知る前は、神様のことを知る前は、自分の好きに生き、何か嫌なことがあるかもしれない、しかしそのことには目をつぶり、自分の好きに生きていく、なんとなく生きていく、そのような人生を送っていたかもしれません。しかし神というお方を知ったときに、私たちの内側に光が当てられ、私たちの内にある罪、まさにこの神との関係を破壊し、また人との関係を破壊し、人を傷つけ、自分を傷つけ続けるこの罪というものに目が開かれていきます。目が開かれると同時に、その罪に対して私たちができることは何もないという、あまりにも無力なこの現実に直面することとなります。しかし同時に、この罪ゆえに神と私たちとの間に横たわっていた、絶対に自力で越えることなどできないはずの大きく深い関係の断絶に解決が与えられること、イエス・キリストによって悔い改めに導かれ、罪を許され、和解が与えられ、神との間に和解が与えられ、断絶を越えて今や神との交わりの中に生きるものとされている、この大きな恵みに私たちの目は開かれていく、開かれてきたはずです。人間の罪は関係を破壊し、簡単に諦めを生じさせるものです。しかし、あなたがもしこのキリストによってもたらされた神との和解の恵みに生きているとするならば、あなたはその生涯を通じて人との関係においてもたらされる和解を経験し続けるものとされるんです。その和解とは、問題をごまかすことによってなんとなく得ることができるようなものではなく、主が直面している問題、あるいはそれが人間関係の問題であるならば、相手の問題、そして私たち自身、あなた自身のうちにある問題と誠実に向き合うものとさせてくださる、主がさせてくださる。そしてその解決のために、主に祈り、すがりながら真摯に取り組んでいく、その中から主が和解を、その問題に解決を与えてくださる。 神との交わりの中で私たちはそのように信じ、主に信頼するものとされているはずです。イオデアとスントケにパウロは主にあってと勧めたんです。冷静になりなさい、互いの言い分を聞きなさい、そのような月並みな勧めではなく、主にあって一致しなさい、そのように勧めたんです。あなた方に神との和解をもたらしたのは一体どなたであったか、そのお方のことを思い出しなさい。あなた方は和解の務めを与えられたものとして、福音という和解の務めを与えられたものとして生かされているものであることを思い出しなさい。これがパウロの勧めだったんです。今日の箇所、最後にもう一人の人物に短くですね、注目して今日の説教を閉じたいと思います。今日の4章の3節、その冒頭でパウロはこのように言っています。本当に真の協力者よ、あなたにも頼みます、彼女たちを助けてやってください。ここで真の協力者よと呼びかけられている人物が一体誰なのか、これも分かりません。はっきりとはですね、分かんないんです。まあ、いろいろな説があります。他の箇所に登場してくるルカという人物、ルカではないか、あるいはシラスではないか、テモテではないか、エパフロデトではないか、いろいろな説がありますけれども、確かなことは分かりません。でも一つ確かなことが分かります、あるんです。それはこの真の協力者と呼ばれる人物がピリピの教会の兄弟姉妹を愛し、ユオデアとスントケの関係に和解がもたらされることを心から祈り願っていた、そんな人物であったということです。つまりそれはパウロの願い、パウロの祈り、思いと心を一つにしてこの問題に関わることができる人物であったということです。そして同時にそれはさらに進めて考えるならば、パウロと同じ心であったということは、キリストによって自分と神との間に和解が与えられ、その恵みの中に生かされているという自覚と感謝を持っている人物であったということです。そしてこの人物は主イエス・キリストが、他でもないイエス・キリストご自身こそが、誰よりもこのユオデアとスントケの関係に心を痛め、二人の和解を望まれている、そのことを知る者として、この人物、真の協力者と呼ばれている人物がユオデアとスントケの間に使わされようとしていました。教会には問題がないことこそが問題、さまざまな問題を経験し続ける中で、私たちは忍耐を学び、許し、また許される恵み、受け入れられる恵みを味わうものとされていきます。ごまかすのではなく、目を伏せるのではなく、なんとなくではなく、主にあってもたらされる和解を経験し続けるものとさせていただきたいと思います。そしてキリストが命を懸けてまで、ご自身の血を流されてまで、あなたと神との間にもたらされた和解の恵みを深く覚え続けるものとされたいと思います。また与えられる神との交わりに生きるものとして、さまざまな問題の最中にあって、主があなたを和解をもたらす器として使わせてくださるように祈りたいと思います。最後にイエス・キリストご自身が語られたあの三条の説教の言葉の一つを読んで終わりたいと思います。マタイの5章9節に記されている言葉です。平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるから。平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるから。一言お祈りをいたしましょう。私たちの 天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を心から賛美いたします。私たちの内に目を向けていくときに、聖書の言葉に照らされて、私たちの内側が明らかにされていくときに、本当にそこにある罪深い思い、かたくなな心、許すことのできない思い、許されなくてはならないさまざまな事柄、次々とそのようなものが浮かんできます。いや、何よりも神様との関係において、私たちの罪がその関係を阻害し、あなたが与えてくださろうとしているその祝福を受け取るに十分でない、妨げてしまっているそのような愚かなものであることを覚えます。しかし、その愚かさを覚えるからこそ、私たちキリストがそんな私たちのために、自分ではどうすることもできない私たちのために命を懸けてまで和解を与え、関係の回復をもたらしてくださった、そのことを覚えるものです。神様、どうかこの恵みの中に生きるものと、目を開き続けるものとさせてください。愚かさゆえにすぐに関係を破壊させ、和解とは程遠いような、そのような問題の中に身を置いてしまうものであることを覚えます。しかし、主よ、福音の中に表されたこの和解の務めを担う者として、私たち自身がますますあなたとの関係に生きる者とされ、悔い改めとまた感謝と喜びと告白し続けるものとさせてください。今日礼拝を捧げています。お一人お一人がそれぞれの戦いによって、主にすがり祈りながら、しかしそこにもたらされる解決に心から期待し続けることができるように、その信仰を増し加えてください。お願いいたします。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。